声の広報、司法日立、令和2年2020年6月5日号、ナンバー1676。目次、表紙1ページ、新型コロナウイルス感染症に関する支援制度などのお知らせ、医療機関を受診する場合のご注意について、消毒液、微酸性電解水の配布を行います。新型コロナウイルス感染症に関する給付金を装った詐欺にご注意を。以上2ページ。日立市事業者向け補助制度募集開始のお知らせ。市内の飲食店を応援します。おうちで日立ご飯利用促進事業のご案内。以上3ページ。特集、大切なのは一人一人の心がけ、実践しましょう、新しい生活様式、4ページ。おうちでズーを楽しもう、介護予防のためのシルバーリハビリ体操、日立の塗り絵にチャレンジ、以上6ページ。児童手当現況届を提出してください。新型コロナウイルス感染症にかかる支援制度、児童手当受給世帯に臨時特別給付金を給付します。以上8ページ。丸福医療福祉費支給制度受給者証を更新します。国民健康保険料の通知書を送付します。以上9ページ。介護保険の利用者負担が軽減される場合があります。6月4日から10日は、歯と口の健康週間。以上10ページ。65歳以上の方に、介護保険料の特別徴収開始通知書と保険料決定通知書、納付書を送付します。命を支える日立市自殺対策計画を策定しました。以上11ページ。令和2年春の叙勲褒章。ふるさとの日立市を離れ頑張っている学生の皆さんを応援します。以上12ページ。3分の奇跡、郷土の宝、ラジオ体操。ラジオ体操実践団体をご紹介。ふれあいの里金沢。以上13ページ。日立の囲い間写真館。14ページ。友好都市山野辺町から山野辺町産さくらんぼのプレゼント。シリーズ日立市の施策などをシリーズでお伝えします。季節の便り52。以上15ページ。情報広場、お知らせ16ページ、催し、子ども、以上17ページ。おうちでズーを楽しもう、鹿の写真。自主グループ会員募集。県内産農水産物の出荷制限自粛状況。市内の放射線量の状況などのお知らせ。以上18ページ。広告募集中、19ページ。裏表紙、上根公園、観覧車、今の写真、20ページ。目次終わり。表紙、懐かしいと感じる人、今との変化に驚く人、見る人によって感じ方が違う昔の写真、今号では、日立の囲い間写真を少しご紹介します。過去も今もたくさんの人々が訪れる上根公園。表紙に過去、裏表紙に今の様子。どのように変化しているか、ぜひ見比べてみてください。表紙は白黒の過去の写真です。満開の桜のもと、たくさんの人々で賑わっています。観覧車のゴンドラは窓ガラスのない縦長のタイプです。満員のお客様を乗せています。 星空教室プラネタリウムの看板も見えます。主な内容、市の事業者向け補助制度募集開始のお知らせ3ページ、特集、大切なのは一人一人の心がけ、実践しましょう、新しい生活様式、4ページ、日立の囲い間写真館、14ページ。
新型コロナウイルス感染症に関する支援制度などのお知らせ。医療機関を受診する場合のご注意について。新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、発熱や咳などの症状により医療機関を受診する場合は、次の内容についてご注意ください。次の内容に該当する方は、医療機関を受診する前に保健所で開設している帰国者接触者相談センター、日立保健所、電話 22-4188、ファックス 24-5132 にご相談ください。1. 息苦しさ、呼吸困難、強いだるさ、倦怠感、高熱などの強い症状のいずれかがある場合。2. 重症化しやすい方で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合。重症化しやすい方とは、高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患、COPD などの基礎疾患がある方や、透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方。3. 1、2以外の方で、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合。また、発熱や咳などの症状により、かかりつけ医などを受診する場合は、受診方法などについて事前に確認の上、受診をしてください。なお、市内各医療機関では、新型コロナウイルス感染症の院内感染を防ぐため、会場時間の変更、入院患者への面会制限、体温測定などの対策を実施しています。詳細は各医療機関にお問い合わせください。問い合わせ、地域医療対策課、電話 23-6766、消毒液、微酸性電解水の配布を行います。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、市民の方に無料で微酸性電解水、次亜塩素酸水の配布を行います。時、8月31日月曜日までの月曜から金曜日、午前10時から午後2時、市役所・田賀支所は土曜日も配布します。祝日、8月11日火曜日から15日土曜日は配布しません。ところ、市役所、大屋根広場、各支所、各会場とも駐車場に限りがありますので、徒歩または公共交通機関での来場にご協力ください。配布量、1世帯につき1リットルまで。空のペットボトル容器などを持参し、各自容器に入れてお持ち帰りください。6月上旬は各会場混雑する場合がありますので、ご了承ください。問い合わせ、地域医療対策課、電話 23-6766。 新型コロナウイルス感染症に関する給付金を装った詐欺にご注意を。消費生活センターなどの相談機関に、新型コロナウイルス感染症に関する特別定額給付金などに関連した相談が多く寄せられています。 特別定額給付金に関して、手続きに関して行政・公的機関・金融機関の職員が訪問し、通帳やキャッシュカードを扱ったり、電話やメール、SMS で個人情報や暗証番号を聞き出したりすることは絶対にありません。行政から委託されたという業者などからの電話や訪問、メール、SMS などには反応せず、個人情報は教えないようにしましょう。少しでもおかしいと感じた場合や、トラブルに遭った場合は、消費生活センターなどにご相談ください。問い合わせ、日立市消費生活センター、電話 26-0069、消費者ホットライン、給付金関連専用、電話 0120-213-188、日立警察署、電話 22-0110、警察相談専用電話、#9110。日立市事業者向け補助制度募集開始のお知らせ。日立市は事業者の皆さんを応援する各種補助制度の申請を受け付けています。人材育成のための教育訓練や人材獲得の強化、新型コロナウイルス感染症の悪影響から抜け出すための販路拡大の取り組みなど、様々なメニューがあります。ぜひご活用ください。表があります。ナンバー、補助金名、内容、主な対象事業、補助上限額、補助率の順に読みます。1、教育研修・職業訓練支援事業補助金。従業員の研修・座学や訓練・実技に要する経費の一部を補助します。リーダー養成セミナー・溶接技能講習など、研修20万円、訓練20万円、2分の1以内。2、販路開拓支援事業補助金。EC サイトの作成など、販路開拓の取り組みに要する経費の一部を補助します。EC サイトの活用、展示会出展、商談会開催など、50万円、2分の1以内。3、特許技術の取得推進事業補助金。国内特許の出願に要する経費の一部を補助します。新製品などの開発に関する特許出願など、30万円、2分の1以内。4、競争力強化支援事業補助金。企画、認証の取得に要するコンサルティング経費の一部を補助します。ISO、HACCP、GAP などの企画・認証の取得。国際企画50万円。国内認証20万円。2分の1以内。5、先端設備等導入促進支援事業補助金。市が認定した先端設備等導入計画に基づく設備導入経費の一部を補助します。生産性向上のための機械、IoT 機器の導入など、50万円、2分の1以内。6、技術革新推進事業補助金、事業喚起型。新製品、新サービスの開発を喚起するセミナーなどに要する経費の一部を補助します。支援機関、組合など向け、セミナー開催、事前調査、先進事例視察など、25万円、2分の1以内。7、働きやすい環境づくり支援事業補助金。誰もが働きやすい職場環境の整備や、 インターンなどの受け入れ環境の整備に要する経費の一部を補助します。トイレ、更衣室、休憩室の整備など、75万円、2分の1以内。8、UIJ ターン人材確保支援事業補助金。市外からの UIJ ターン人材の雇用に要する経費の一部を補助します。就職サイトへの掲載、人材会社への委託など、50万円、2分の1以内。9、働き方改革推進モデル企業奨励金。働き方改革に関する国の認定を取得した方に、奨励金を交付します。クルミン、エルボシなどの認定取得、20万円。定額、表終わり。申請締め切り日、すべて12月28日、月曜日。各補助金について、もっと詳しく知りたい方は、市のホームページ、右の QR コードをご覧になるか、問い合わせてください。問い合わせ、商工振興課、内線471、市内の飲食店を応援します。おうちで日立ご飯利用促進事業のご案内。新型コロナウイルス感染症対策による茨城県の休業要請や営業時間短縮などにより大きな影響を受けている市内飲食店を応援するため、日立商工会議所では魅力ある店舗や商品を紹介するおうちで日立ご飯事業を実施しています。市では、さらに利用を促進するため、加盟店舗の半額キャンペーンなどを支援しています。事業の内容や半額キャンペーンの対象となる店舗などは、右の QR コード、日立商工会議所ホームページ、おうちで日立ご飯からご確認ください。半額キャンペーンについて、対象店舗ごとに終了時期が異なります。また、半額対象や事前予約が必要なお店もありますので、ご利用の前にご確認をお願いします。半額キャンペーン応援チケット利用期間、8月31日月曜日まで、半額キャンペーンの終了時期は店舗により異なります。期間前に終了する店舗もございますので、あらかじめご了承ください。問い合わせ、日立市地元買い物推進委員会事務局、IP050-5528-5159。
特集。大切なのは一人一人の心がけ。実践しましょう。新しい生活様式。5月4日、新型コロナウイルス感染症の対策を話し合う政府の専門家会議では、感染が再び拡大することを防ぐための新しい生活様式の具体的な例が示されました。こまめな手洗いやマスクの着用、咳エチケットなどの基本的な感染症対策はもちろん、今回紹介する新しい生活様式を心がけ、ご自身のみならず、家族や友人、隣人などの大切な命を守りましょう。また、今後では、市がホームページなどに掲載している、おうちでも楽しめるコンテンツの一部をご紹介しています。ぜひご活用ください。5つの対策があり、それぞれにイラストが書かれていますが、省略します。こまめに手洗い、こまめに換気、うがい、身体的距離の確保、マスクの着用、2階建ての家の中の様子が見えるイラストがあります。1階の広い部屋では、左右にある窓が開いていて、 両側から空気の出入りがあり、男の子と女の子が離れて座り、読書をしています。2階では、二間に区切られたそれぞれの部屋の窓が開いており、空気が出入りし、片方の部屋では女の子が手洗いを、もう片方の部屋では男の子がバランスボールに乗って遊んでいます。イラスト終わり。一人一人の基本的感染対策。三つの基本。身体的距離の確保。人との距離はできるだけ2メートル、最低1メートル、空ける。マスクの着用。外出時は症状がなくてもマスクを着用する。手洗い。家に帰ったらまず手や顔を洗う。手洗いは30秒程度かけて水と石鹸で丁寧に洗う。日常生活を営む上での基本的生活様式。こまめに手洗い、手指消毒。身体的距離の確保。こまめに換気。毎朝の検温、健康チェック。発熱または風邪の症状がある場合は無理せず療養。3密の回避。換気の悪い密閉空間。多数が集まる密集空間。間近で発生をする密接場所。咳エチケットの徹底。咳やくしゃみが出るときは、周りにウイルスなどを飛ばさないようにマスクを着用するか、ハンカチやティッシュなどで口を覆う。咳やくしゃみを手で押さえると、手にウイルスが付着し、ドアノブなどを介して、他の人に病気をうつす可能性があります。3つの咳エチケット。電車や職場、学校など人が集まるところでやろう。それぞれイラストがありますが、合わせて説明します。1、マスクを着用する。口、鼻を覆う。マスクは鼻の左右の上側、顎をしっかり押さえてつけます。2、マスクがないとき、ティッシュ、ハンカチで口、鼻を覆う。口、鼻の両側を両手でしっかり押さえます。3、とっさのとき、袖で口、鼻を覆う。腕は付け根から体の前に持って行き、口、鼻をしっかり押さえます。日常生活の各場面別の生活様式。買い物。一人または少人数で空いた時間を選ぶ。電子決済を利用する。計画を立て素早く済ませる。レジに並ぶときは前後にスペースを取る。通信販売を利用する。サンプルなどの展示品への接触は控える。娯楽、スポーツなど。公園は空いた時間、場所を選ぶ。すれ違うときは距離を取る。ジョギングは少人数で行う。自宅で動画を見ながら運動する。公共交通機関の利用。会話は控える。混雑する時間帯は避ける。徒歩や自転車も併用する。食事。持ち帰りや出前を利用する。料理は大皿を避けて個々に盛り付ける。対面ではなく横並びに座る。会話は控えめにする。お酌、グラスやおちょこの回し飲みは避ける。働き方の新しいスタイル。テレワークやローテーション勤務。時差通勤で混雑緩和。オフィスは広々と。会議はオンライン。名刺交換はオンライン。対面での打ち合わせは換気とマスク。
おうちでズーを楽しもう。 ワークシートを毎週掲載しています。遊びながら動物を楽しめるワークシートを毎週、かみね動物園のホームページに掲載しています。ぜひチャレンジしてください。鹿、オスのワークシートがあります。鹿の角を見ないで描けますか？角の分かれる方向や枝分かれの数、世界に一つだけの角を描いて完成させてください。鹿の写真を6月5日号司法18ページに掲載しています。完成した後、確認してみてください。ワークシート終わり。ハッシュタグ、おうちでズー作品展で広めよう。出来上がった作品の写真を撮って、ご自身の SNS に投稿しませんか？投稿する際は、ハッシュタグ、おうちでズー作品展とハッシュタグを入れてください。素敵な作品をお待ちしています。かみね動物園ホームページの QR コードがあります。動物たちの姿や動物園の裏側をお届けします。市の公式 YouTube、かみね動物園の Twitter、Facebook で動画を公開中です。ご覧いただき、次に来園した際の楽しみを増やしてください。動画の写真があります。例えば、こんな動画を公開中。チンパンジーに餌をやるための仕掛けを作りました。野生の猿は一日の大半を餌探しに費やします。動物園では少しでも野生に近い状態で過ごせるよう様々な工夫をしています。ぜひご覧ください。写真終わり。QR コードが3つあります。日立市公式 YouTube、かみね動物園 Twitter、かみね動物園 Facebook、問い合わせ、かみね動物園、電話、22-5586、IP、050-5528-5184。介護予防のためのシルバーリハビリ体操。体を動かそう。椅子に座ったままできる体操です。市の公式 YouTube で公開しているものの一部。肩こり予防を2種類ご紹介します。運動不足や筋力低下の予防にご活用ください。体操を始める前の注意。体操中は呼吸を止めずに行いましょう。自分の体調や体力に応じて行いましょう。肩、腰、膝などに痛みがある方は、決して無理はしないでください。両足がしっかりと床につく高さの椅子を使用しましょう。一つ目、1から4の写真があります。1、指を組んで肘を伸ばす。2、ゆっくりと両腕を頭上に上げ、十分に伸ばす。ポイント、ゆっくりと息を止めずに行います。3、手のひらを頭上に乗せる。4、手のひらを頭の後ろに回し、肘を開き胸を反らす。ポイント、15秒数えてゆっくり元に戻す。2つ目、1、2の写真があります。1、肘が上下に重なるように両肩をつかむ。2、上下に5回動かす。市の公式 YouTube、QR コードがあります。では、他にも様々な体操をご紹介してます。ぜひご覧ください。写真があります。日立市シルバーリハビリ体操指導士のお二人が、椅子に座り、ポーズをとっています。無理なく体操を続けましょう。写真、終わり。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300、IP 050-5528-4。 5528-5180日立の塗り絵にチャレンジ。日立らしさが詰まった塗り絵を用意しました。イラストは5種類あります。ウミウやアンコウなどのイラストに色を塗りながら、日立市ならではの魅力に触れてみると新たな発見があるかもしれません。塗り絵は市の公式プロモーションサイト日立風からダウンロードして楽しめます。塗り絵のパターンが2枚あります。1枚目、日立の海鵜、市の鳥海鵜。中央町には全国で唯一の海鵜の捕獲場があります。2枚目、日立シティ、海と山に囲まれた日立の町の塗り絵です。塗り絵終わり。ハッシュタグ日立の塗り絵で楽しさ共有。出来上がった作品の写真を撮ってご自身の SNS に投稿しませんか。投稿する際はハッシュタグ日立の塗り絵とハッシュタグを入れてください。素敵な作品をお待ちしています。 QR コードが4つあります。日立の風ホームページ、日立の塗り絵、日立市公式ツイッター、日立市公式フェイスブック、日立市公式インスタグラム。問い合わせ、シティプロモーション推進課、内線295。児童手当現況届を提出してください。受給者は毎年1回、現況届の提出が必要です。現況届は、児童手当の支給要件に引き続き該当するかどうかを確認するためのものです。現況届には、受給者の前年の所得の状況や、6月1日現在のお子さんの養育状況などを記入します。現況届を提出しないと、6月分、10月期支給分以降の手当を受給できなくなります。対象者には、6月上旬に現況届を郵送します。住所変更などにより届かない場合は、子育て支援課に連絡を。5月の出生や転入などにより、認定請求書を提出した場合は、現況届の提出は不要です。児童手当、特例給付について、手当月額、児童一人につき。区分、手当額の順に読みます。3歳未満、15,000円。3歳から小学生で、第1子、第2子、1万円。3歳から小学生で、第3子以降、15,000円。中学生、1万円。第3子以降、受給者が養育する18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある児童、高校修了までの児童、ただし児童福祉施設などに入所している児童を除くを対象として、年長者から数えて3番目以降のお子さん。所得制限。児童手当には所得制限限度額が設けられています。受給者の前年の所得が次の額以上の場合は特例給付となり、児童1人につき月額5000円一律の支給となります。扶養親族数、所得制限限度額の順に読みます。0人622万円、1人660万円、2人698万円。所得制限限度額は、扶養親族などが1人増えるごとに38万円が加算されます。提出期限、6月30日火曜日までに、直接子育て支援課か、 市民課、各支所に提出してください。子育て支援課は郵送課。土曜、日曜日に提出できるのは、市民課、多賀支所、南部支所、中央支所です。児童手当、6月期支給分の支給日は6月12日金曜日です。口座振込を指定している方は、同日付で指定口座へ入金します。金融機関の都合により、振込時間が異なります。あらかじめご了承ください。窓口払いの方には別に通知します。問い合わせ、子育て支援課、内線338。新型コロナウイルス感染症にかかる支援制度。児童手当受給世帯に臨時特別給付金を給付します。新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援するため、児童手当受給世帯に対して給付金を給付します。対象となる世帯、児童手当受給世帯、0歳から中学生のいる世帯、令和2年3月に中学校を卒業した子がいる世帯を含みます。所得制限により、特例給付、手当月額5000円を受けている方は給付されません。令和元年度、児童手当現況届が未提出の場合などは、支給要件が確認できるまで給付されません。基準日、令和2年3月31日、給付額、対象となる児童1人につき1万円。申し込み、不要。対象者には6月上旬に通知を送付します。公務員の方は申請が必要です。詳しくは所属長にご確認ください。給付日、令和2年6月23日火曜日。公務員については、7月下旬以降に給付予定です。問い合わせ、子育て支援課、内線338。
丸福医療福祉費支給制度受給者証を更新します。重度心身障害者及び母子父子家庭の方は、7月から新しい受給者証になります。丸福医療福祉費支給制度に該当するかどうかの判定を行い、要件、所得、認定書類などが確認できる方には、新しい受給者証を送付します。確認できない方には、更新手続きのお知らせをします。対象、重度心身障害者、要件、身体障害者手帳1級2級、内部機能障害3級、療育手帳丸 A、B、障害年金1級、精神障害者保健福祉手帳1級、太陽の家、ひまわり学園、椎の木学園、母子療育ホーム、日立特別支援学校の在籍者、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者福祉手当などの受給者、母子・父子家庭、配偶者のいない女子・男子で18歳未満の児童、20歳未満で前述の障害がある児童、または20歳未満の高校在学者を養育している母、または父とその子、要件を満たした場合でも、所得制限を超えた場合は、非該当となります。発送日、6月19日金曜日。丸福医療福祉費支給制度とは、健康保険で病院にかかったとき、本人が負担する医療費の一部を、市が助成する制度です。それ以外にも、妊産婦、小児の丸福制度があります。 詳しくは国民健康保険課に問い合わせてください。問い合わせ、国民健康保険課、内線204。国民健康保険料の通知書を送付します。国民健康保険料決定納入通知書を6月中旬に世帯主にお送りします。国民健康保険の概要。国民健康保険は、いつ起こるかわからない病気や怪我に備え、加入者が保険料を出し合い、必要な医療費などに充てる助け合いの制度です。保険料は加入者が経済的に心配なく医療を受けるための大切な財源となっています。保険料の納付義務者。国民健康保険料の納付義務者は世帯主です。そのため、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯内に国民健康保険に加入している方が一人でもいる場合には、国民健康保険料決定納入通知書を世帯主にお送りします。保険料の計算方法。加入世帯の状況に応じて、医療分、後期高齢者支援分、介護分の区分ごとに、次の表により算出した金額の合計が、一世帯あたりの年間の額となります。保険料の軽減制度。前年中の世帯の所得が、基準額以下の場合には、保険料、均等割、平等割が軽減されます。軽減を受けるためには、原則として、世帯主と国保加入者全員の所得の申告が必要です。収入のない方や、障害年金、遺族年金などの非課税所得のみの方も申告が必要です。今年度の国民健康保険料率、額。保険料率は昨年度と同じです。区分、所得割。前年中の総所得金額等から基礎控除額の33万円を差し引いた額に、次の率を乗じて算出。医療分 9.09%、後期高齢者支援分 2.87%、介護分40歳以上65歳未満の方 2.58%、均等割、世帯内の被保険者1人当たりの額、医療分2万500円、支援分6400円、介護分1万4200円。平等割、国民健康保険の一世帯当たりの額、医療分3万3400円、支援分1万600円。年度途中に75歳になる方、75歳になる月の前月分までの月割で国民健康保険料があらかじめ計算されています。75歳の誕生月からは後期高齢者医療制度の被保険者となり、後期高齢者医療保険料決定、納入、通知書が別途送付されます。問い合わせ、国民健康保険課、内線202。新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯などについては、国民健康保険料が徴収猶予、または減免される場合があります。詳細は問い合わせてください。
介護保険の利用者負担が軽減される場合があります。介護サービスの利用者負担は、所得などにより軽減される場合がありますので、介護保険課へご相談ください。また、現在、施設に入所している方などの負担限度額認定や、訪問介護等利用者負担額減額認定の有効期限は、 7月31日金曜日です。引き続き軽減を受けたい方は介護保険課か各支所で早めに手続きをしてください。問い合わせ、介護保険課内線217、1、施設に入所している方やショートステイを利用している方、要件を満たす方は申請により居住費、滞在費や食費が軽減されます。対象となる方と負担限度額、次の表の第1から第3段階に該当する方、次の方は対象外、世帯全員が市民税非課税でも施設入所などにより世帯が別になっている配偶者の市民税が課税されている場合、預貯金などが一定額、単身で1000万円、夫婦で2000万円を超える場合、表があります。施設入所などの居住費、滞在費、食費の負担限度額、日額、利用者負担の段階、第一段階、生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の方、居住費、滞在費の負担限度額、ユニット型個室820円、ユニット型個室的多焼室、以下個室的多焼室と読みます。490円、従来型個室490円、特別養護老人ホームと短期入所生活介護、介護予防サービスを含むを利用した場合の負担限度額、日額、以下特別養護老人ホームと短期入所生活介護を利用と読みます。320円多焼室0円、食費の負担限度額、以下食費と読みます。300円。第二段階、世帯全員が市民税非課税で本人の前年の合計所得金額と年金収入額との合計が80万円以下の方、合計所得金額は長期譲渡所得及び短期譲渡所得にかかる特別控除額、年金所得を差し引いた金額となります。ユニット型個室820円、個室的多焼室490円、従来型個室490円、特別養護老人ホームと短期入所生活介護を利用420円、多焼室370円、食費390円。第三段階、世帯全員が市民税非課税で第一、第二段階以外の方、ユニット型個室1310円、個室的多焼室1310円、従来型個室1310円、特別養護老人ホームと短期入所生活介護を利用820円、多焼室370円、食費650円。第1から第3段階以外の方、負担軽減なし。ユニット型個室2006円、個室的多焼室1668円、従来型個室1668円、特別養護老人ホームと短期入所生活介護を利用1171円、多焼室377円、特別養護老人ホームと短期入所生活介護を利用855円、食費1392円。表終わり。申請に必要なもの、ハンコ、預金通帳などの写し。2、訪問介護などを利用している方。
対象となる方と軽減割合、世帯全員が市民税非課税の方、利用者負担の 40%、対象となるサービス、訪問介護、定期巡回、随時対応型、訪問介護、看護など、申請に必要なもの、ハンコ。6月4日から10日は、歯と口の健康習慣、目指そう8020-6424。虫歯と歯周病を防ぎ、8020-6424を目指しましょう。歯の本数は、親知らずを除いて28本。8020-6424は、80歳で20本以上、64歳で24本以上の歯を保とう、という茨城県の歯科保険目標です。虫歯とは、口の中の細菌が糖分を食べて酸を出し、この酸が歯を溶かす病気です。歯周病とは、口の中の細菌によって歯茎に炎症が起こり、歯を支えている骨、歯槽骨が壊されていく病気です。口腔ケアを心がけましょう。歯磨きや歯科医院でのプロフェッショナルケアを受けて、お口の中を清潔に保つことは、インフルエンザや新型コロナウイルス等感染症を防ぐことにつながり、高齢者の方などは、誤嚥性肺炎の発症を防ぐことが報告されています。歯科医院での定期検診が重要です。かかりつけ歯科医院で定期検診を受けることは、虫歯や歯周病の予防のみならず、全身の健康につながります。歯科医院では感染症予防対策を行っておりますので、自らの判断で治療や定期検診を中断せずに、かかりつけ歯科医院に相談しましょう。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300、IP050-5528-5180。65歳以上の方に介護保険料の特別徴収開始通知書と保険料決定通知書、納付書を送付します。6月中旬以降、65歳以上の方に介護保険料の特別徴収開始通知書、保険料決定通知書、納付書が届きます。詳細は問い合わせてください。特別徴収開始通知書が届く方、介護保険料が公的年金から差し引かれます。特別徴収。対象、65歳以上、令和2年3月1日現在で、老齢基礎年金、退職年金、障害年金、遺族年金のうちのいずれかの年金を年間18万円以上受給する見込みの方、満65歳の方など、年度の途中、8月か10月で特別徴収に切り替わる方には、特別徴収開始通知書と保険料決定通知書、納付書を送付します。特別徴収に切り替わるまでは、納付書か口座振替で納めてください。普通徴収。普通徴収から特別徴収に切り替わる際の手続きはありません。保険料決定通知書、納付書が届く方、納付書か口座振替で納めてください。普通徴収。納付書の場合、市役所、各支所、金融機関の窓口に加えて、コンビニエンスストア、郵便局でも納められます。また、インターネット、ヤフー公金支払いサービスを利用して、クレジットカードで納めることもできます。対象、65歳以上、令和2年5月31日現在で、年金額が 年間18万円未満の方。ただし、年金額が18万円以上でも、次のいずれかに該当する方は、一部または全部を納付書か口座振替で納めることになります。今年の3月2日以降に65歳になった方、または他市町村から転入してきた方、年金の種類や金額の条件を満たしていれば、来年4月以降、特別徴収に切り替わります。転入してきた方は、転入の時期により切り替わる月が決まります。年金を担保に融資を受けている方、所得構成などにより、年度途中で保険料が減額または増額となった方、問い合わせ、介護保険課、内線217、新型コロナウイルス感染症の影響による主たる生計維持者の収入減などの理由で保険料の徴収猶予または減免を希望する方は問い合わせてください。命を支える日立市自殺対策計画を策定しました。令和2年度から5カ年を計画期間とした第1期命を支える日立市自殺対策計画を策定しました。計画では、誰も自殺に追い込まれることのない命を支える日立の実現を基本理念とし、本市における地域の特性に即した課題への対応策として、基本施策とそれに関連する具体的な取り組みや事業を定めました。また、様々なお悩みに対する各種相談窓口をご案内しています。今後は、この計画に基づき、国、県、民間団体などの関係機関と連携して、自殺対策を推進し、生きることの包括的な支援を通して、一人一人のかけがえのない大切な命を守り、支えていくことで、基本理念の実現を目指します。この計画は、障害福祉課の窓口にあるほか、市のホームページでご覧になれます。基本理念。誰も自殺に追い込まれることのない命を支える日立の実現。基本方針。1、生きることの包括的な支援として推進する。2、関連施策との有機的連携を強化し、総合的に取り組む。3、対応段階に応じて、レベルごとに対策を効果的に連動させる。4、実践と啓発を両輪として推進する。5、市、関係機関、団体、地域、企業及び市民の役割を明確化し、その連携、協働を推進する。基本施策、生きる支援の関連取り組み、地域におけるネットワークの強化、自殺対策を支える人材の育成、市民への啓発と周知、生きることの促進要因への支援、児童生徒の命の大切さを実感できる教育の推進、重点対象、高齢者、生活困窮者、無職、失業者、妊産婦、子育て世代、子ども、若者。問い合わせ、障害福祉課、内線465。令和2年、春の叙勲、褒章。受章おめでとうございます。日立市では、次の方々が叙勲または褒章を受章されましたので、ご紹介します。純不動。春の叙勲。旭日総工賞。岡部光夫さん。日立市議会議員として、長年にわたり地方自治の発展に尽力されました。瑞宝総工賞。斉藤明さん。公立学校長として、長年にわたり教育の振興に尽力されました。 随放送交渉、須田明さん、学校司会として長年にわたり学校保健業務に尽力されました。随放送交渉、村田勉さん、多賀総合病院放射線技術課長として長年にわたり地域医療の充実に尽力されました。旭日炭鉱省、小野崎久照さん、茨城県職業能力開発協会副会長として、長年にわたり働く人々の職業能力の開発に尽力されています。瑞宝炭鉱省、宮田勉さん、日立市消防団副団長として、長年にわたり市民生活の安全確保に尽力されました。危険業務従事者叙勲、瑞宝総工省、川上正幸さん、日立市消防司令長として長年にわたり市民生活の安全確保に尽力されました。瑞宝総工省、小花輪健一さん、茨城県警部として長年にわたり住民の安全と治安維持に尽力されました。瑞宝炭鉱省、山田茂さん、日立市消防司令長として長年にわたり市民生活の安全確保に尽力されました。高齢者叙勲、瑞宝総鉱省、梅原勇さん、公立学校長として長年にわたり教育の振興に尽力されました。瑞宝総鉱省、大貫俊之さん、公立学校長として長年にわたり教育の振興に尽力されました。瑞宝総鉱省、中島博さん、公立学校長として長年にわたり教育の振興に尽力されました。瑞宝総鉱省、山下久夫さん、公立学校長として長年にわたり教育の振興に尽力されました。春の褒章、黄綬褒章、高木誠吾さん、株式会社日立製作所研究開発グループ日立研究所企画室試作船隊員として旋盤工業務に精励され、その卓越した技能は他の模範となっています。問い合わせ、秘書課、内線 345。 ふるさとの日立市を離れ頑張っている学生の皆さんを応援します。新型コロナウイルス感染症の拡大の影響で帰省などの移動の自粛やアルバイトなどによる生活費の確保が困難となっている日立市出身の学生の皆さんに市の特産品などを贈ります。対象者、本市出身の大学生等で市外在住の方。大学生等とは、大学院、大学、短期大学、専門学校など学校教育法に位置づけられた学校に在学している方。特産品について、ふるさと寄付金の返礼品となっている水産加工品セット、味噌セット、レトルトカレー、米セット、菓子セットなどの対象品のうち、ご希望の品を一つ、5000円相当を、現在お住まいの市外の住所に発送します。申し込み、8月31日月曜日、消印有効までに、1、2のどちらかで、教育委員会総務課へ申し込みを、1、市、ホームページ、ふるさと日立学生応援事業で、対象要件、特産品の内容、申請方法をご確認いただき、電子申請により申請。2、市のホームページから申請書をダウンロードし、必要事項などを記入の上、E メールか郵送で提出。問い合わせ、教育委員会総務課、内線673、 e メール kyoikyou-somu@citychi.lg.jp。 お知り合いの学生の方に、ぜひご案内ください。
3分の奇跡、郷土の宝、ラジオ体操。誰もが知る NHK 朝のラジオ体操。考案者の一人は、日立市出身の遠山喜一郎さんです。写真があります。体操のユニフォーム姿の遠山喜一郎さんです。写真終わり。現在の体操は3代目。ラジオ体操の歴史。現在のラジオ体操は、実は3代目。戦後の復興が進む中、簡易保健局やNHK などを中心に作成が始まったもので、遠山さんは体操の原案を作成する専門委員のメンバーの一人でした。無理なく全身運動。ラジオ体操はすごい。簡単、容易で誰にでもできる。どこでもすぐやれる。調子が良くて気持ちが良い。という三つの基本方針と、遠山さん自身の体操理論を駆使して考案されたラジオ体操。老若男女を問わず誰でもでき、約3分、ラジオ体操第一という短い時間の中で13の動作を軽快なリズムに合わせて行うことで、全身の筋肉、骨格をバランスよく効率的に動かすことができます。ラジオ体操は、郷土の宝、地域にも浸透。ラジオ体操の魅力は健康効果だけではありません。体操の会場がコミュニケーションの場になる効果も期待されており、多くの団体が地域の取り組みとして朝のラジオ体操を実践しています。遠山さんがラジオ体操に込めた思いは、地域の人と人とをつなぐ郷土の宝として、今も輝きを放っています。ラジオ体操実践団体をご紹介。ふれあいの里金沢、金沢学区。団体について、平成29年4月に活動を開始し、日立市社会福祉協議会、金沢学区コミュニティ推進会活動の一環として活動しています。団体の活動テーマ、自分で伸ばそう健康寿命。活動日、毎日、12月から3月は休み。開始時間、午前6時30分から6時40分。NHK ラジオ第一放送に合わせて体操します。ラジオ体操第一、第二。開催場所、金沢団地第二。第3児童公園。活動内容。活動当初は5人でのスタートでしたが、現在は20人程度まで増えました。60代から80代までの年齢層が多く、毎日楽しくラジオ体操を行っています。写真があります。活動の様子です。写真終わり。夏休みには子ども会を通じて、子供たちにも呼びかけるなど、地域に根付いた活動を行っています。参加対象者、誰でも参加可能です。一緒に健康寿命を伸ばしましょう。参加をお待ちしております。興味のある方は、直接開催場所に行くか問い合わせてください。その他、参加者のモチベーション向上、達成感や持続可能な活動記録として、スタンプ帳、写真を利用しています。問い合わせ、障害学習課、内線631。日立の囲い間写真館。日立の囲い間写真を見て、おうちで楽しもう、と題し、日立市公式 SNS、Twitter、Facebook、インスタグラムに投稿している日立の囲い間写真。 今回は SNS に投稿した中で反響の大きかった写真を一部ご紹介します。問い合わせ、シティプロモーション推進課、内線295。翻訳者中。以下3つのところで同じ場所、アングルで捉えた過去の写真、過去写真、白黒と今の写真、今写真、カラーが並べてあります。平和通り、昭和26年頃は建物の高さが低く、大きな山々が目立っています。平和通りという愛称は、市民の声をもとに名付けられました。過去写真、日立駅前から国道6号線に向かって撮られています。駅前広場には噴水があり、並木の桜の木も小さく、道が広く遠くまで見渡せます。今写真、駅前には発電タービンのオブジェが飾られています。周囲の建物の高さも高く、並木の桜も大きくなって遠くまで見通すことはできません。河原湖海岸、昭和40年頃、河原湖海岸で撮影された花火大会。白黒でも花火の大迫力が感じられます。およそ50年前は、烏帽子岩付近まで海が広がっていたことがわかります。過去写真、砂浜を見物の人が埋め尽くし、空を見上げています。花火をバックに、烏帽子岩の形がシルエットになっています。今写真、烏帽子岩の形はほとんど変わっていませんが、周りの地面は砂地に草が生えており、海から離れてしまったことが感じられます。よかっぺ通り、昭和30年頃のよかっぺ通り。過去写真の奥に見える鉄塔は建設中の常陽銀行。およそ60年経っても通りの形がほとんど変わっていないことがわかります。過去写真、現在の中部支所前あたりから JR 日立多賀駅方面を撮っています。道幅は現在と変わらず、歩道と車道の間に街路樹が植えられていますが、路面は舗装されていません。今写真、通りの形はほとんど変わっていませんが、通りを挟む建物が立ち、路面が舗装されています。今まで投稿した過去今写真は、日立風ホームページ過去今写真館14ページした QR コードにまとめて紹介しています。日立市公式 SNS では、引き続き過去今写真の投稿をしますので、ぜひご覧ください。QR コードが4つあります。日立風ホームページ過去今写真館、日立市公式 Twitter、 日立市公式 Facebook、 日立市公式 Instagram。 QR コード終わり。友好都市山野辺町から山野辺町産さくらんぼのプレゼント。新型コロナウイルスの困難を一緒に乗り越えよう。国内友好都市の山形県山野辺町から、新型コロナウイルスによる困難な状況を共に乗り越えていきましょうとのメッセージとともに、山野辺町産のさくらんぼのプレゼントが届きました。山野辺町は寒暖の差、水はけが良く、肥沃な土地などの条件に恵まれ、品質の高いさくらんぼの生産地として有名です。今回は、日立市の皆さんへ感謝の気持ちを込めて、とのご好意により、抽選で390人に山野辺町産さくらんぼ 500g をプレゼントします。お届けは6月下旬頃。応募対象、日立市に住んでいる方。申し込み、6月15日月曜日必着までに、さくらんぼプレゼントと明記の上、郵便番号、住所、氏名、電話番号、 メールアドレス、山野辺町へのメッセージを、E メールかはがきで、山野辺町役場政策推進課総合戦略係、E メール、kouhou@town.yamanobe.yamagata.jp 郵便番号990-0392山形県東村山郡山野辺町緑ヶ丘5番地へ。応募は一人一回限り。はがきは一人一枚。複数応募は無効。E メールでの申し込み受付は6月15日月曜日の正午までとなりますのでご注意ください。なお、当選者の発表はさくらんぼの発送をもって変えさせていただきます。山野辺町のご紹介。山野辺町は奥州山系の蔵王の西に位置する山形県の南東部にあります。古くから繊維産業が盛んで、世界的にも有名な手織り絨毯やニット産業の町としてよく知られています。両市長は、助川海防城を通した歴史的なつながりをきっかけに交流が始まり、平成16年5月7日に国内友好都市提携を結びました。問い合わせ、文化国際課、内線534、山野辺町役場政策推進課、電話 023-667-1110、どちらも平日の午前8時30分から午後5時15分。シリーズ、日立市の施策などをシリーズでお伝えします。季節の便り52。雲から降ってくるものは、雲は一体何からできているのでしょうか。普段は目に見えませんが、空気中には水蒸気がたくさん含まれており、雲はこの空気中の水蒸気が溢れてしまったものです。例えば、たくさんの水蒸気を含んだ空気が地上から上空高くに移動したとします。上空は地上より温度が低いため、含むことができる水蒸気の量を超えてしまいます。この時の溢れた水蒸気が水や氷の粒となり、雲として見えるのです。日立市付近の上空にある雲は、一年を通して水滴ではなく氷の粒であることがほとんどで、雲は小さな氷の粒の集まりです。雲の中で氷の粒の量が増えていくと、それぞれがつながることで、より大きな氷の粒となり、重くなって地上に落ちていきます。落ちてくる際に溶けると雨となりますが、冬など気温が低い時は溶けずに落ちてきて雪となります。積乱雲などの中では氷の粒の動きが激しくなっており、大きな氷の塊ができることがあります。これらが溶けずに落ちてくると氷になります。また、氷の粒がぶつかり合って静電気が発生し、雷も発生します。積乱雲の下では、氷や雷、局地的な突風や大雨などの恐れが高まります。これからの季節、大気が不安定になることが多いので、雲の様子にもご注意ください。今年の夏の気候は、気象庁の長期予報によりますと、関東地方は、平年並みから高い気温となり、降水量はほぼ平年並みの予想です。平年の値、日立市役所、1981年から2010年の30年間の平均。平均気温、6月 19.2 度、7月 23.0 度、8月 24.9 度、降水量、6月 165.1 ミリ、 7月 162.5mm、 8月 145.6mm、 日照時間6月 113.3時間、 7月 130.2時間、 8月 172.7時間。 平均湿度6月 82%、 7月 84%、 8月 82%。 問い合わせ、天気相談所、電話 22-5520、 IP050-5528-5066。 次回の季節の便りは9月5日号に掲載予定です。
情報広場。新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から掲載したイベントなどは中止または変更となる場合があります。最新の情報については、市のホームページをご覧になるか、主催者にお問い合わせください。お知らせ。イベントなどの経費を補助します。市内で活動する団体が開催する観光イベント、会議や学会などに対して、その経費の一部を補助します。詳細は、日立市観光物産協会のホームページをご覧ください。新型コロナウイルス感染症の状況により、経費の補助が見送りになる場合があります。問い合わせ、日立市観光物産協会、電話 24-7978。 戦没者遺児による慰霊友好親善事業。対象、次の地域で戦没された方の遺児。対象地域、旧ソ連、旧満州、西部ニューギニア、ボルネオ、マレー半島、トラック諸島、パラオ諸島、ソロモン諸島、フィリピン、マリアナ諸島、ミャンマー、タイ、東部ニューギニア、ビスマーク諸島、台湾バシー海峡、マーシャル諸島、中国。期日など詳細は問い合わせてください。問い合わせ、社会福祉課、内線786。民有地の伸びた生垣や樹木の剪定と草刈りをお願いします。民有地から道路へ張り出している生垣や樹木の枝、雑草が原因で通行に支障をきたすほか、標識やカーブミラーなどが見えにくくなり、交通事故が発生する場合があります。剪定や草刈りなど適切な管理をお願いします。また、倒木の恐れがある枯れ木などの伐採もお願いします。問い合わせ、道路管理課、内線219。家計調査にご協力ください。家計調査は、法律、統計法で定められた統計調査です。家計簿などを記入していただくことによって、国民生活の実態を家計収支の面から明らかにするものです。調査結果は、税金、年金、医療制度の改定や賃金の算定など、私たちの生活に関連する施策を検討する際の基礎資料として、国や地方公共団体などで活用されています。秘密は厳守します。調査票の厳重な管理により、記入内容が外部に漏れることはありません。調査対象として指定された区域の各世帯へ、統計調査員が世帯の名簿作成や調査票の記入依頼のために伺いますので、ご協力をお願いします。問い合わせ、県統計課、電話 029-301-2661。 注意、あなたの土地が狙われています。 一時的に資材置き場として貸してほしい。良い土で土地を埋め立ててあげます。などとうまい話を持ちかけられ、安易に同意してしまった結果、廃棄物を不法投棄されたり、無許可で建築残土を埋め立てられたりする事例が発生しています。これらの責任や処理費用の負担は、行為者だけでなく、土地所有者に及ぶこともあります。不法投棄、野焼き、不適正な残土埋め立てを発見した場合は、直ちに専用ダイヤル、不法投棄110番、電話 0120-536-380 へ、平日の午前8時30分から午後5時15分、受付時間外は最寄りの警察署へ。問い合わせ、県廃棄物対策課、電話 029-301-3033。シルバー人材センターの入会希望者説明会。日時、6月18日木曜日、午前9時30分から正午、午前9時30分までに受付。場所、日立市シルバー人材センター、福祉プラザ内。対象、おおむね60歳以上の健康な方。持ち物、入会申込書。日立市シルバー人材センター。高齢福祉課、各支所、交流センターなどにあります。筆記用具。問い合わせ、日立市シルバー人材センター。電話、34-6018。令和2年度税務職員採用試験。受付期間、6月22日月曜日の午前9時から7月1日水曜日、受信有効。第1次試験、9月6日日曜日。第2次試験、10月14日水曜日から23日金曜日のいずれか。受験資格、試験会場、インターネット以外の申し込み方法などは問い合わせを。原則、インターネットによる申し込み。インターネット申し込み専用アドレス。http://www.jinjai-sHIKEN.go.jp/juken.html 問い合わせ、関東信越国税局人事第二課試験係、電話 048-600-3111、 平日午前8時30分から午後5時。今月の納期。納期限は6月30日火曜日です。市県民税1期分、国民健康保険料1期分、介護保険料1期分。問い合わせ、納税課、内線253、国民健康保険課、内線207。市税、国保料などの休日納付相談。6月の相談日をお知らせします。日時、6月28日日曜日、午前9時から正午、午後1時から4時。場所、市税は納税課、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料は国民健康保険課。問い合わせ、納税課、内線254、国民健康保険課、内線207。 子どもすくすくセンター上根町の臨時休館は6月20日土曜日です。館内清掃のため休館します。問い合わせ、子どもすくすくセンター、電話 23-5522、IP-050-8012-4022、防災行政無線、個別受信機、市民の方に無償で貸与しています。転入などの理由でまだお持ちでない方は防災対策課にご連絡ください。毎日午後4時55分に天気予報を放送しています。屋外放送塔、市内全域に108基の屋外放送塔を設置し、屋外にいる方に対して広報しています。防災無線確認ダイヤル。防災行政無線の放送内容を電話で確認することができます。放送を聞き漏らしてしまった時などにご利用ください。電話 22-6131。問い合わせ、防災対策課、内線337。催し、日立市ユニカール大会。日時、7月25日土曜日、午前9時30分から。受付は午前8時30分から。場所、池の川桜アリーナ。内容、3人1組のチーム戦によるブロックごとリーグ戦方式、決勝トーナメント。持ち物、上靴。用具は準備します。参加料、1人500円。障害保険料を含む。申し込み、6月30日火曜日までに、3人のチームまたは個人の住所、氏名、年齢、性別、電話番号、7月25日ユニカールの申し込みの件と明記の上、はがきかファックスで、日立市体育協会、郵便番号 316-0034、東鳴沢町 2-15-1、ファックス 36-6663、電話 36-6661 へ。問い合わせ、日立市レクリエーション協会、渋谷、電話 090-5801-1588。 2020サッカーフェスティバルファミリーミニサッカー大会。日時7月25日土曜日午前9時から。場所、市民運動公園陸上競技場。対象、市内に住んでいるか通勤通学している方。1チーム登録選手は5人から12人まで。部門、1、家族。2、レディース。3、男女混合。4、一般。5、少年団。中学生以上は一般区分。女子が入る場合は男女混合で可。参加料、1チーム3000円、障害保険料を含む。5は1チーム2000円、代表者会議時に納入。申し込み、7月5日日曜日までに、所定の申し込み用紙、日立市体育協会にあるほか、ホームページからもダウンロードできます。を、郵送かファックスで。日立市体育協会、郵便番号 316-0034、 東鳴沢町 2-15-1、 ファックス 36-6663、 電話 36-6661 へ。 代表者会議を7月15日水曜日の午後6時から池の川桜アリーナ研修室で行います。問い合わせ、日立市サッカー協会、長森、電話 24-1918。 子供、子供すくすくセンターの講座、初めてのバルーンアート初心者向け。日時、6月15日月曜日、午前10時30分から11時30分。対象、乳幼児の保護者、定員5人、多い時は抽選。無料託児あり。内容、バルーンアートを作ります。講師、大森祐樹さん。参加料、200円。申し込み、6月11日木曜日までに電話で、子どもすくすくセンター、23-5522へ。午前9時から午後5時。中央子どもの広場講座、骨盤エクササイズ。日時、6月22日月曜日、午前10時30分から正午。場所、中央交流センター。対象、乳幼児の保護者、託児あり、先着20人。内容、骨盤を中心としたエクササイズ。講師、林康子さん。ストレッチスタジオ林屋、ペルビックインストラクター。持ち物、ヨガマットまたは大判のバスタオル、汗拭きタオル、飲み物。動きやすい服装で。申し込み、6月11日木曜日の午前9時30分から電話で、日立市社会福祉協議会 37-1122 へ。
おうちでズーを楽しもう。鹿の写真。6ページのワークシート、鹿の角を書けましたか？かみね動物園にいる鹿には、写真の通り立派な角が生えています。オスにしか生えず、毎年生え変わるのが特徴です。春に落ちてすぐに新しい角が生え、秋に完成します。かみね動物園に来園した際には、鹿の角の変化もお楽しみください。自主グループ会員募集。大久保交流センター。グループ名、茶道クラブ、表千家。時、第1から第4木曜日、13時から16時30分。参加料、月3000円。申し込み、西田。電話、090-8512-2867。各施設に登録しているグループを掲載しています。掲載の申し込みは各施設へ。県内産農水産物の出荷制限、自粛状況。表1、2とも5月14日現在。基準値、放射性セシウム 1kg あたり100ベクレル。表1、国の出荷制限指示を受けている品目と地域。原木椎茸、露地栽培。ひたちなか市、守谷市、ほか9市町。日立市は含まれず。土浦市、行方市、小美玉市については一部解除済み。原木椎茸、施設栽培。土浦市、鉾田市、茨城町、一部解除済み。タケノコ、北茨城市、鉾田市。コシアブラ、野生、日立市、常陸太田市、ほか8市。 キノコ類、野生、高萩市、北茨城市、白里町、イノシシ肉、県内全域、石岡市内のイノシシ肉加工施設出荷分は除く、アメリカナマズ、養殖を除く、霞ヶ浦、北浦及び外名坂浦、並びに、これらの湖沼に流入する河川、並びに、日立利根川、うなぎ、養殖を除く、県内の利根川のうち、境大橋の下流、支流を含む、ただし、霞ヶ浦、北浦、及び外名坂浦、並びに、これらの湖沼に流入する河川、並びに、日立利根川を除く。表1、終わり。表2、県の出荷自粛要請品目のうち、日立市が対象となっている品目と地域。原木椎茸、日立市、高萩市、水戸市、ほか5市町。石岡市、霞ヶ浦市、笠間市、日立市、施設栽培。および、石岡市、白里町、霞ヶ浦市、露地栽培。については、一部解除済み。干し椎茸、日立市、日立太田市、ほか、三市町。表に終わり。情報の詳細は、県のホームページ、http://www.pref.ibaraki.jp/をご覧ください。問い合わせ。農作物検査は、茨城県の産地振興課。水産物検査は、同漁政課。電話、029-301-1111、代表。市内の放射線量の状況などのお知らせ。単位は、毎時マイクロシーベルト。学校などの測定結果、測定日、4月2日から5月8日、小学校、測定値の範囲、最小値から最大値、0.035 から0.070、中学校、0.042から0.075、特別支援学校、0.055、認定こども園、幼稚園、保育園、0.037から0.098。国、県設置のモニタリングポストの測定結果。測定場所、測定の高さ。中央図書館、3.5メートル。測定値、令和2年5月15日、0.039。西部支所、3.5メートル、0.037。消防本部、1.0メートル、0.035。中小路小学校、3.5メートル、0.042。大沼小学校、3.5メートル、0.047。久慈中学校、3.5メートル、0.049。市内の放射線量は、国が長期的な目標としている個人が受ける年間追加被曝線量1ミリシーベルト、毎時 0.23 マイクロシーベルトを下回っています。学校など各施設の測定結果は市のホームページをご覧ください。食品や井戸水の放射能濃度を測定しています。測定できるもの、食品類、自家消費のために自ら栽培または採取したもの、水、 個人所有の井戸水や湧水、土、個人所有の田畑や自宅敷地の土など、測定場所、市役所旧企業局庁舎1階、申し込み、事前に電話で予約を、生活安全課、内線577、放射線量測定器の無料貸し出し、市民課と各支所で放射線量測定器の貸し出しを行っています。ご希望の窓口に電話で事前予約してください。貸し出し時間、午前9時から午後3時30分、各施設の開庁日に利用できます。持ち物、健康保険証など本人確認ができる書類、ハンコ、問い合わせ、防災対策課、原子力安全対策室、内線577。
広告募集中。8月5日から9月20日号、空きあります。日立司法、有料広告で検索。日立司法で、自社や商品、イベントなどを PR しませんか？昨年度からのフルカラー化で、より目立つ PR が可能に。迷子7万4000部発行。市内各駅や郵便局、スーパー、コンビニなどでもお配りしています。裏表紙。上根公園の中には2台の観覧車がありますが、この写真と表紙は上根遊園地の観覧車。昔の写真を見ると、今との違いを感じたり、懐かしい思い出が蘇ったりしませんか？14ページにも、日立の囲い間写真を掲載しています。ぜひご覧ください。カラー写真です。今の新しい観覧車は、青空に映える赤、青、黄色、緑のカラフルな丸いゴンドラです。桜は満開ですが、過去にあった大きな桜の木は見当たりません。また、営業時間前なのか、人の姿はありません。空調用の大型室外機も映っています。
編集発行。茨城県日立市市長公室広報戦略課。郵便番号 317-8601。日立市助川町 1-1-1。電話 0294-22-3111。IP 050-5528-5000。必ず050から発信してください。日立市ホームページ https://www.city.hitachi.lg.jp/日立司法バックナンバー http://www.citydot.hitachi.lg.jp/sHISEI/006/001/koho_underbar-index.html 過去の司法は20ページ左下の QR コードからアクセスできます。
5月1日現在の人口世帯数174,503人、前月比マイナス136、男86,932人、マイナス66、女87,571人、マイナス70、78,190世帯、プラス59。4月の出生数74人。以上で声の広報司法日立令和2年 2020年6月5日号ナンバー1676を終わります。音声訳、日立リーディングサービスグループでした。